どうぞ詩編の一編を開きいただきたいと思います。今日は今年最後の日曜日であるわけですけれども、日本人というのはどうしてもこうやって年末になると、これまで過ごしたこの1年というのはどんな年だったのかということを考え、また来年どんな風に生きていこうとするのかということを、そのことを考える、そんな習性があるようで、私も例外ではありません。年末になって、12月に入って、この1年いろいろ振り返りながら、自分はどんな風に生き、また自分はどんな風に生きていくべきなのかということを、随分と考えました。皆さんもきっと同じようなことをされているのではないかなというふうに思うわけですけれども、私たちはそうやって振り返りながら、私たちが成してきた間違った事柄を改め、より神様に喜ばれるような人生を送っていくことができるように、新たな目標を立て、次の年も歩んでいこうというふうに考えるわけです。新年というのは不思議なもので、単に一日変わるだけなんですけれども、なぜかこう、新しいスタートラインに立つような、そんな気持ちに私たちをさせるものであります。そのことを考えていく中で、私の心というのはこの詩編の一編へと惹かれていきました。この詩編というのは私が最も好きな詩編の一つと言っても過言ではないと思うんですが、非常に親しみ深い詩編であり、何度も何度も繰り返し学びをし、非常に長い時間この詩編の一編の一節から六節までに時間を費やした記憶があります。またそれだけでなく、何度かの機会に私はこの箇所からメッセージをしたこともあります。けれども、もう一度この詩編に帰ってきて、そして一年振り返りながら、いろんなことを考えながらこの詩編を読んでいくときに、新しくいくつかのチャレンジを与えられたというか、こういったことを考えなければいけないなということを思わされたわけです。そしてこの詩編に対して新しい、どう言ってるんでしょうね、感謝というか、新しい思いというのを持つに至ったわけです。皆さんもこの詩編よくご存知だろうと思います。今日も賛美の中でこの詩編歌われました。また皆さんはこの詩編から何度も何度もきっとメッセージを聞いたことがあるんではないかなというふうに思うわけですけれども、あえて今日はこの詩編を選びました。そして皆さんと一緒に今日はタイトルにあるように、今年一年の成績をつけてみたいと思うわけです。今年一年の成績。いくつかの質問があります。その質問に対して皆さんが、はいと答えるのか、いいえと答えるのかによって、皆さんは今年1年の成績をつけていただければなというふうに思うわけです。私たちがこの1年閉じるにあたって、毎週私たち自身の人生を御言葉を通して振り返り、私たちが本当に神様が求めているような祝福に満ちた人間として、生きてきたのかどうか、そのことを皆さんによく吟味していただきたいと思います。同時に、その皆さんの答えがイエスだったとしても、ノーであったとしても、皆さんの成績が良くても悪くても、来年神様が命を与えてくださるとするならば、その命をこのような主に祝福されているそんな人物として生きていくことができるように、そのことを皆さんと一緒に学ぶことができればというふうに思うわけです。詩編の一編はこのように歌っています。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、 罪人は正しい者の集いに立てない。誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。この詩編。この詩編というのは詩編全体の序文として書かれている詩編であります。それゆえにこの詩編というのは、この詩編150編すべての中にあっても最も重要な詩編の一つといっても過言ではありません。詩編の2編と合わせて、この詩編は神様を礼拝すること、その重要性、そしてその素晴らしさ、その祝福を教え、ありとあらゆる人々にその礼拝に参加するように呼びかける、そんな詩編であります。それゆえに、この詩編の一編の一節と、そして二編の十二節の一番最後の言葉、両方とも幸いなことよと言っているわけです。ちょうどそれはまるでサンドイッチにされているかのように、祝福に満ちた人物というのがどういう人なのかというのを詩編の一編と二編は私たちに教えてくれるわけです。それがこの詩編の一編と二編を通しての焦点となっています。それが強調点であるわけです。一体、ではここで教えられているその祝福に満ちた人生というのはどんな人生なんでしょう。一体どうやってそれを私たちは手に入れることができるんでしょう。一体どうやってそれを保ち続けることができるんでしょう。一体私たちはどんな人生を歩むことになるんでしょう。このように祝福に満ちているとすならば。それらの疑問に対する回答というのが私たちがこの詩編を見ていくときに与えられていくものであります。詩編の一編は私たちに神様に祝福された人物というのがどんな生き方をしていくのかということを明確に教えてくれる、そんな詩編です。先ほども言ったように皆さんと一緒にいくつかの質問を考えていきたいと思います。そして本当に私たちがそのような生き方をこの一年してきたのかどうか、それに皆さん一人一人が答えていただければというふうに思うわけです。あらかじめ皆さんがご心配なさらないように言っておくならば、今日詩編の一編を見るわけですけれども、ほとんど一節から三節までの中で話をします。ですからもう時間がなくなってきたのにまだ三節にいると言って心配なさらないでください。多分そのような展開になるだろうと思うんですが、安心して時間通りに終わろうと思ってますんで、聞いていただければというふうに思います。考えてください。一緒に。ですか？一番目の質問です。一番目の質問。イエスかノーで皆さん答えてください。皆さんはこの一年、主にあって満足しておられましたか？皆さんはこの一年、主にあって満足していましたか？そのことが私たちに突きつけられる質問の一番目であります。この質問は、別の言い方をすれば、一体どうやって私たちは主に祝福された、そのような人生を生きることができるのかということの回答にもなっています。私たちがこの一年、2007年を見るときに私たちの心というのはいつも満足してたものでしょうか。詩編の著者は私たちに言うんです。もし私たちが本当に主の前に敬虔なものであったとするならば、私たちは満足に満ちた一年を送ってたはずだった。その答えはイエスである。詩編のこの一編、一節の部分は直訳するとこんな風に始まっていきます。なんと幸いな人物だろうか。なんと幸いな人だろうか。これは感嘆文なんです。あそこにいるあの人、なんてあの人は幸いなんだろう。 祝福されてるんだろう、幸福に満ちてるんだろうと、そのような言葉が使われています。この幸いなことよというふうに訳されている幸いという部分。この言葉は原文では複数形が使われていて、単に一つの祝福があっただけではなく、満ち溢れんばかりの祝福というのがその人の上にあったことを、いや、あることを教えています。そして何よりも重要なことは、この幸い、または祝福というものが、その人物の感情や状況によって支配されているものではないということであります。だって幸せだと言ってるのは私じゃないんです。幸せだ、あの人は幸せだって誰か他の人が言ってるんです。わかります？だから私がどんな状況にいたとしても、私がそこで、いや実は私は幸せじゃないんですよと思っていようが、幸いなんですと思っていようがいまいが関係なく、私たちは幸いなんだと言ってるんです。状況や感情に支配されない幸せ。それがここで教えられている幸いです。一体どんな幸いが、そのような幸いなのか。それは私たちの置かれている立場にあります。私たちの置かれている立場。一体なんでこのような幸いというのが与えられているのか。それは、一言で言えば、神様が私たちに溢れんばかりの祝福を与えてくださっているという事実に基づいています。皆さんどうぞエペソの手紙の一章をちょっと開けてみてください。エペソ人への手紙の一章。三節にはこのように記されています。エペソの1の3。パウロはこのように告げています。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。聞きましたよ、今。どれぐらいの霊的祝福ですか？神様は、キリストにおいて、何ですか？天にある、いくつかの霊的祝福を持って。わずかな霊的祝福を持って。違いますよね。すべての霊的祝福を持って私たちを祝してくださってるんだというんです。私たちは、他の人から見て、羨まれるような立場に今置かれてるんです。皆さんお気づきです？神様を信じ、神様に受け入れられ、神様の子供とされたその瞬間から、神様はどれぐらいの霊的祝福を私たちに与えてくださっているか、皆さんご存知です？パウロ言うんです。天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝してくださっているんだ。父なる神は私たちを家族として受け入れてくださり、私たちの罪が許され、イエス・キリストによって和解が成立し、神様のものとされたその瞬間から、神様は私たちに対してありとあらゆる祝福を与え続けてくださっている。皆さんはひょっとしたら、いえいえ、そんなことありませんと。私の人生はそんなにいいものじゃないんですとおっしゃるかもしれません。けれども、神様の祝福というのを考えたときに、皆さんがこの神様によってどれだけ助けられ、どれだけ慰められ、どれだけその命を与えられ、導かれ、生きていくことができるのかということを考えるならば、私は神様に感謝せずにもおられません。もうすでに何度もこういった話を皆さんお聞きになったことがあるはずです。私たちのありとあらゆる生活は神様の最善の中にあって常に祝福へと導かれているということ。神様は私たちの人生に最善しか行わないことを、この間私また、詩編の23編を読んでました。奈良でこのメッセージをしたんですけれども、その準備をしている中で再び思い起こされたわけです。ね、いつも私たちは、緑の のにいて、憩いの右輪で安らいでるだけじゃないんですよね。神様どこ連れてきます？死の影の谷を歩むとも、って言うじゃないですか。でもその時であっても私たちは災いを恐れないって言うんです。なぜですか？神様が私たちと共にいてくださって、そして私たちを助け、私たちを導き、私たちがくじけるときに励まし、私たちがつまずきときに支え、私たちを新たな憩いの右輪へと導いてくださるからです。私たちはどんな状況の中にあっても喜びを持つことができます。だって神様が共にいてくださるから。だって神様がそこに祝福を与えてくださっていることを知ってるから。どんな状況の中にあっても、たとえ何が足りないと、この世が私たちに訴えたとしても、私たちはその中で、喜びを持って、満足を持って生きることができるんです。だって私たちは神様を持ってるから。神様が私たちの神となられて、私たちにありとあらゆる霊的祝福を備えてくださってるから。皆さん、不思議に思ったことありません？私非常にこのこと興味深いと思うんです。それは何かというと、聖書は、御言葉の中で一度たりとも、私たちに、幸せを求めなさいとは命じないんです。お気づきになったことあります？聖書は私たちに言わないんです。あなたは幸せを求めなさいと。なんでだと思います？なぜならば、幸せというのを求めても、そこには幸せはないんです。この世の中で最も惨めな人物というのはどんな人物たちかと言ったら、それは幸せを追求している人たちです。こうすることによって私は幸せになれるだろう。ああすることによって私は幸せになれるだろうと思って、物を追求し、人間関係を追求し、ありとあらゆる自分が考える幸せにすることができるものというものを追い求めていくわけですけれども、でも結局そこにたどり着いたときに幸せ待ってます？待ってないんです。一時的な幸福ありますよ。一時的な達成感はあるかもしれません。でもそこには真の幸福は待ってません。私たちがたどり着くとこは再び渇望の場です。満足の場所ではありません。一時的な満足を得てもその満足はすぐに渇きへと変わります。なぜならば幸せというのは神様を追い求めていくときに、副産物として生まれても来るものだからです。だから聖書は幸せを求めなさいとは言わないんです。だから聖書は神を追い求めなさいと言うんです。神様に従って生きなさいって。神様に従順に生きていくときに、私たちは神様からの祝福を溢れんばかりにいただくから。そこに私たちの本当の幸福があるんだって。このように神様を追い求めていく人物は、神様との関係というのが素晴らしいものへと変えられていて、それゆえに深い喜びと満足というのを心から持つことができるようになっているから。どのような状況にあっても、ありとあらゆる人たちが、その人を見て、あの人は幸せだねって、そう言うんです。どうしてあんなに苦しい中にあって、あの人はあんなに笑みを絶やさずに生きることができるんだろう。皆さん、そんな生き方を、この人にされました？皆さんの周りの人たちは皆さんのことをあの人は幸いな人だなっておっしゃってます？神様との関係があまりにも明らかであるがゆえに、あまりにもはっきりとそれが確立されているがゆえに、そこに常に喜びと満足があり、確かに足りなく辛く悲しい涙をする時もあるかもしれないけども、その中にあっても、心から湧き上がる満足というのが、その人を満たしているがゆえに、周りにいる皆さんの家族や友人たちが、皆さんを見て幸せだなって。 皆さんそんな生き方されました？それとも、そうでありませんでしたか？皆さんの満足というのは、神様からやってきました？それとも皆さんの満足というのは、自分が成し遂げた一時的な実績のゆえにもたらされた満足感でした？このような満足というのは神様との正しい関係のうちにしか見出すことはできません。神様との和解というのを、イエス・キリストとのが成してくださった、イエス・キリストが成してくださった贖いの御業によって確立されていなければ、このような祝福というのを、このような満足というのを得ることは絶対にできません。それゆえに、私はまず最初に聞かないといけないかもしれないですね。私には本当にそんな、神様との関係というのが確かなものとしてあるのかどうか。それがあるとするならば、私はどうしてそのように生きることができなかったのか。または、こんな生き方をすることができて、なんと感謝なことか。どう答えました、皆さん。イエスですか？ノーですか？二番目の質問は、こういうものです。一番目が主にあって満足していたかどうかということであるならば、二番目は2007年、皆さんはこの世から決別して生きていましたかということです。別れて生きていましたかって。人生における満足というのは、神と和解されたがゆえに持つことができる、そんなものでありました。神様からの祝福というのが豊かに与えられている、あふれんばかりに与えられているという、その事実に目を向けるがゆえに得ることができるものだったわけですが、同時に詩篇の著者は続けて一節のところでこういうわけです。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人って。このような幸いを、このような満足を得ることができる人物というのは、どんな生き方をしているのかというのを私たちに教えてくれているわけです。皆さんよく覚えておいてくださいね。幸せと罪は同居することができません。心の中に罪が入ってくると、幸せは心の中から出ていきます。心の中から罪が出ていくと、幸せは心の中に戻ってきます。それゆえに、その二つには、確実な分離というのがないといけないんです。決別がなければいけないんです。そして、クリスチャンというのは、そのように、天の御国に属する者として、この世の一部として歩むことをやめたものである、そのような歩みをしなければいけないんです。だから詩篇の著者は、悪者の計りごとに歩むものは幸いではないと言うんです。私たちは神様からの祝福というのを、罪人の道に立ちつつ得ることはできないんです。私たちは神様が与えてくださる完全な満足や喜びというのを、あざける者たちの座につきながら得ることはできないんです。このような素晴らしい神様にある、主にある満足というのを得るためには、私たちはこの世と決別しなければいけない。私たちは、よくこのことを覚えておかないといけません。私たちは、不敬虔なもの、神様に喜ばれない生き方をしている人たちと共に歩くことも、彼らと共に立つことも、また彼らの御業に参加することも、あるべきではないんです。 この世が信じている事柄を受け入れ、それらに買収され、彼らの行動を真似、彼らとつながることに喜びを見出すようであってはいけないんです。この支援というのはそのことを私たちにあまりにもはっきりと教えます。私たちは神様の前に正しい教えの道を歩まないといけないし、私たちは神様に従順に従っていく義なる者たちと共に、その者たちが行く道に立ってないといけないし、神様を心から崇める者たちの座についてないといけないんです。ここで、この聖書の著者が教えることというのは非常に重要なことです。私たちが一体どのような友人を持っているのか、それがここで問われているんです。一体どのような助言を私たちが受けるべきなのか、そのことがここで問われているんです。一体どのような事柄に皆さんが参加していくのか、それがここで問われているんです。もう少し詳しくこの部分、ちょっと見てみましょう。テストは、質問はこうですよね。あなたは、この2007年、この世と決別して生きてきましたか？で、どんなことから決別しないといけないか、その詳細が今から出てきます。三つあります。一番目。あなたは、悪者の助言から身を避けて生きてきましたか？悪者の助言から身を避けて生きてきましたか？そのことが一番最初に示されています。悪者の計り事にあります。この計り事という言葉は、助言というふうに訳すことができます。この悪者というその言葉、この言葉というのは、神様が置かれている場所、そこからこう、だんだんと離れていく、そのような姿を表す。しっかりと捕まっていない、そんな人たちのことを指しています。そして、先ほども言ったように、この計り事という言葉は、助言というふうに訳すこともできるわけですが、一体どのようにその人たちが、生きていこうとするのか、その歩みを決める様々な助言、教え、影響、そういったものをすべて総括するようなものです。つまり、ここで言われていることというのは、神様の前に正しく立っていない、悪の世界へと歩みを進めているそのような人物たちが私たちに語りかける様々な言葉、影響、そういったものに対する話があります。このような、この予的な考え方、悪者の助言というのは人間中心的な考え方以外の他に何もありません。なぜならば、彼の考え方自体が神様が定められているところから離れているからですね。この予的な悪者の助言というのはありとあらゆるところからやってきます。皆さん気づいてます？皆さんテレビでこの悪者の助言を見ることができます。皆さんは学校の教室でこの悪者の助言を聞くことがあります。皆さんは新聞でこの悪者の助言を見る、読むことができます。また皆さんは映画でこの悪者の助言を見ます。私たちはこの悪者の影響に取り囲まれて生きているわけです。神様の前に正しい選択をせず、むしろ神様に従わない方がなんと幸せなんだろうという、そのような影響の中で私たちは生きています。違います、皆さん。この世は私たちに言うんです。どんな風に私たちが生きるべきなのかを。 教えようとするんです。どんなふうに私たちが考えるべきなのかを、どんなふうに物事を捉え、どんなふうに自分の道を進んでいくべきなのかを私たちに教えようとしています。この世は私たちにどうやって男女の交際をするべきなのかを教えようとします。違います?この世は私たちにどんな相手と結婚するべきなのかを教えようとします。ですよね?この世は私たちにどんな仕事を選ぶべきなのかを教えようとします。この世は私たちにどんな風に家族を導いていくべきなのか、築き上げていくべきなのかを教えようとします。そして、この世は私たちにどんな生き方を、どんな選択をすべきなのかをありとあらゆるところで教えようとしているわけです。詩篇の著者は言います。それに対して。神様からの心からの祝福を得る者というのは、その助言を歩まないって言います。その助言を完全に拒絶するって言います。この世的なその助言に私たちが心を惹かれていくときに、その中に身を置いていくときに、私たちは悪者によって導かれるようになります。そしてその行く先は滅びでしかありません。この悪者の助言を私たちが拒絶することをしなければ、私たちは神様を自分の前から押しのけ、自分中心な考え方をして生きるようになっていきます。私たちにとって必要な助言は神様の助言です。それ以外に私たちに必要な助言はありません。私たちが聞かなければいけないことは、私たちが持たなければいけないその世界観というのは、この御言葉を通して得ることができるものでないといけないんです。けれども、私たちが実際に聖書を学んでいるときでさえ、この世的な考え方というのは私たちに影響をもたらしません?皆さん思ったことありません?聖書を読んでて、いや、それは無理ですよ。ありません?皆さんありません?読んでて、いいです。でも、こういうのはわかるけど、私の状況を考えてみてくださいよ。皆さんありません?何かしながら、神様がこれやっちゃいけないなって言ってるのわかってるんだけども、でも、なんとなくその、プレッシャーに負けて、神様が望まない方へと進もうとしてる自分に気づくこと。ありとあらゆるところで私たちは、その戦いを持ってるわけです。皆さんその時どうされてます?皆さんはそこでこの世的な助言を拒絶し、神様の御言葉にしっかりと留まって歩もうとします。それともそれらを受け入れていいじゃないですかって言ってます?皆さんがこの世の声に耳を傾けていくときに、皆さんの行く方向というのは明らかに決まっていきます。ね、滅びへと向かってます。皆さんこの戦いにご存知です?気づいておられます?このような影響というのが皆さんの周りにあるその事実に目を留めてます?そして皆さんはその声に耳を貸さないように自分の耳を一生懸命塞いでます?むしろ御言葉の声に耳を傾けるように一生懸命御言葉に目を向けてます?皆さんが祝福に満ちた人生を歩むために皆さん何必要なのか、皆さんは悪者の助言に耳を傾けてはいけないんです、ね、2番目にこの部分で言われることというのは、私たち何から分離しないといけないのか、それは神様に喜ばれない者たちとの友情というものです。神様に喜ばれない者との友情から離れてないといけない。あなた離れてましたかって、そのことを聞きます。多くの仲介者たちというのは、この部分で、詩篇の著者は、だんだんとこう、下り坂を転がっていくんだという話をします。どんどんひどくなっていくんです。悪者が罪人になり、罪人が あざけるものへと変わっていきます。どんどん悪くなっていくんですね。はじめは歩いてたんですが、立ち止まります。そしてついには座ってしまうんです。ここでもそのような過程というのを見ることができます。シェアの書というわけです。罪人の道に立たず。一番簡単に皆さん想像できるのはこうじゃないかなと思ったんです。皆さんタクシーを拾ったことあります？タクシーを呼ぶときどうします？道端に立って、交通量の多い、比較的交通量の多い道に立って、車が行くのを待ってますよね。そして、空車というその、マークがついているタクシーを見つけると、何します？手を挙げます。私乗りたいんですよというわけです。そうすると、タクシーが皆さんの横に止まりますよね。止まって皆さんどうします？乗り込むわけです。ここで行われているのはまさにそんなものだと思ってください。道があるわけです。罪人たちが通ってる道。そしてそこで罪人たちがやってくるのを私たち待っていて、そしてやってきたら手を挙げるんです。一緒に行きましょうよって。一緒に行きますよって。この罪人という言葉、皆さんよくご存知の罪というその言葉が言語になっています。それは、的を外すという意味の言葉です。最も一般的な罪の言葉の一つですけれども、つまり神様が定められた正しい枠、そこから外れた生き方をしている人たちです。彼らが歩んでいる道というのは、神様が定めた正しい道ではありません。悪者というのはそこからだんだんとずれ始めている人たちなわけですが、この罪人たちというのは明らかにそことは違うところを歩んでいる人たちなんです。悪者の言葉に耳を傾け続けると、私たちはだんだんとその生き方というのがなんと素晴らしいんだろうと思うようになってきます。影響を受けるから。そのような世界観を持って生きるようになるから。考え方が神様中心ではなくて自分中心になっていくから。そうすると何すると思うんです？罪人たちが羨ましくなるんです。あんな生き方を私もしたいって。この立つというのは非常に意図的な行為です。歩いてくる罪人たちと一緒に関わりを持ちたいと願っているその姿が表されています。別の言い方をするならば、これは一体どのような人間関係の中に自分を置くのかということが言われているんです。皆さんここで誤解していただきたくないのは、ここで言っているのは、皆さんがありとあらゆる未信者との友情を断ち切りなさいって話をしているんじゃないんです。聖書そんなこと一つも教えません。事実、福音書の中には、人々がイエス様のことをあざけって言うんですけれども、イエス様は罪人たちの友であったなんて言葉が出てきます。ね、イエス様は喜んで罪人たちの元に行ったんです。けれども、その行った理由というのは、罪人たちがやっている生き方に憧れてたから行ったんじゃないんですよね。ですよね。なんで行きました？その罪人たちに救いを教えるためです。伝道するために行ったんです。その罪人たちを救うためにイエス様出て行かれました。だからそこで関わりを持とうとしたんです。でもここで言ってるのは、そのような関わり方じゃありません。その生き方に憧れ、その生き方に加わりたいと願い、そこで身を置くことに喜びを感じているその人たちのことです。パウロは第一コリントの5章の10節のところで、こんな言葉を語っています。第一コリントの5の10。パウロは言うわけです。9節のところで交際しないようにと書きましたというふうに言います。不貧困な者たちと交際しないようにと書きましたと。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。パウロが言っているのは、確かにあなたたちは分離しないといけないって言ったけども、それはこの世から出ていきなさいって話ありませんよって言ってるんです。その通りです。私たちは彼のもとに出て行って、彼のうちにあって、神様の素晴らしさを伝える役割が与えられているんです。でも、聖書は私たちに分離しなさいと言います。この世から決別していなさいというわけです。その交わりを楽しんではいけないって。 イエス様は、開けなくて結構ですけれども、ヨハネの福音書でこんなことが、ことを語っているんです。例えばヨハネの15の19ではこう言います。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。17章の14節では、イエス様はこう言います。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものではないように、彼らのこの世のものではないからです。さらに厳しい言葉をヤコブは私たちに言います。ヤコブ書の4章の4節、これも開けなくて結構ですけども、ちょっと聞いててください。ヤコブの4の4。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているんです。皆さん、この世と同じものであってはいけないんです。この世に同調しているものであってはいけないんです。この世と同じ事柄を求め、同じ興味の中にあり、同じ関係を持つことを望んでいてはいけないんです。この世とクリスチャンの間には大きな溝がなければいけないんです。パウロは非常に厳しい言葉でこんなことを言います。このことは第一コリントの15章の33節に書かれているんですが、これも聞いててください。第一コリントの15の33。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれます。聞きました、今これ聖書に書いてるんです。いいですか？もう一回言いますからね。よく聞いてくださいね。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれます。良い道徳がって訳すことができます、これ。つまり、正しい生き方ができなくなると言ってるんです。皆さんの友達はどんな方ですか？皆さんは今、誰と一番一緒にいたいと思ってます？どのようなグループの中で皆さんは生きることを望んでおられます？神様を愛する人たちですか？それとも、神様を愛さない人たちですか？皆さん、どんなことを今したいと思ってます？神様を愛する人たちがやろうと思っていることを皆さんはしたいと願ってます？それとも、神様を愛さない人たちがやりたいと願っていることを心から求めてます？皆さんは、神様を愛さない人たちが興味を持っていることに心を奪われてます？それとも神様を愛する人たちが興味を持っていることに心を惹かれています。聖書は私たちに言うんです。分離しなさいって。この世と同じであってはいけませんって。皆さん、誰と付き合います？どのような付き合い方をこの世と皆さんしています？3番目の質問は、二番目の質問の中の三番目ですね。急がないといけません。それは、私たちが、神様の前に喜ばれない者たちの選択から離れてなければいけないということです。その選択から離れてました、皆さん。この世が語ることに耳を傾け、罪人たちと同じものであるということを主張しようとするその人たちは、必然的にその罪人たちの中に留まるようになります。彼らと同じところに座り、彼らと行動を共にし、彼らがする選択と同じ選択をするようになります。このあざけるもの、このあざけるものというのは、単に罪を犯すだけでなく、神様が語っている様々な事柄に対してそれを侮り、それを馬鹿にし、それを逆らうことを喜びとする人たちです。だんだんと悪くなってますよね。最初は耳傾けてるだけだったんです。ああ、いいな、あんな生き方もあるんだ。ああ、羨ましいな、あんな風に楽しくできて。 だから一緒にいたいな。そう思い続けて、ついには共にあざける選択をするようになるんです。皆さん、そんな選択しません?皆さんの人生は神様に喜ばれることを選択しようとする、そんな生き方ですか?それとは別な選択をしません?確かに多くの事柄に対して私たちは毎日選択をしています。それら全てが神様に喜ばれるものなのか?皆さんが私に問いかけたら、私の答えは残念ながらノーです。でも願わくば、私もまた皆さんも、悪者たちが神様に喜ばれないことを喜びとする人たちが、選択するのと同じ選択をし続けるような生き方をしていないことです。この世的にはその方がうまくかもしれません。たまには嘘をついた方がいいって。この間子供の、その幼稚園で、教師との面談があったんですが、先生が言うわけです。お宅のお子さんは非常にいつも言うことを聞いてと。たまには悪いことをすることが大切ですと。もう少し羽目を外すことを学んでくれたらとおっしゃるわけですね。すいませんと。羽目を外さないことが素晴らしいわけじゃないですか。もし本当にうちの子がそんな風に生きてるとするならば。たまには嘘ついた方がいいって。ちょっとぐらいの嘘はいいじゃないですか。ちょっとぐらい。世の中は私たちに助言します。罪人たちは私たちを誘います。そして私たちは、だんだんとその後同じ選択をするようになってしまうんです。皆さんどうです?そんな選択してます?いかがですか?皆さんのこの2007年その選択は、神様に喜ばれる選択の方が、喜ばれない選択によりも勝ってたと言えます?皆さんこの世から決別してました?主への助言言うんです。決別しなさいって。別れてないといけない。もし別れてなかったとするならば、皆さんその決意をしないといけないんです。神様に喜ばれることをしようって。3番目の質問です。3番目の質問。それは皆さんが、御言葉に満たされて生きていたかどうかということです。御言葉に満たされて生きていたか。二節のところでこう言います。誠にその人は主の教えを喜びとして昼も夜もその教えを口ずさむ。何が教えられているのか。二つのことが言われています。一つは、御言葉以上に喜びとするものは何もないということです。皆さんの喜びがどこにあるのかということが問われているんです。この世と離れていない人物たちというのは、悪者たちの言葉に耳を傾け、彼らとの関係というのを望み、その選択をするようになっていきました。けれども、逆に神様に喜ばれる者たちというのは何をするか。どこに喜びを見出すのかって言ったら、この御言葉に喜びを見出すんだって言うんです。ここで言われている表現というのは、聖書の中にのみ喜びが見つけることができるんだというような言い方をしています。ね、この神様に祝された人物というのは他に喜びを見出すことができないんです。いろんな喜びを提供するものがあるかもしれません。この世は確かにここにも喜びがあります。あそこにも喜びがあります。言うけれども、でも神様の前に幸いを受けている人たちには、いえいえ違うんですよって言うんです。そっちにはありません。ここにあります。この御言葉がその喜びを生み出すんです。どうです皆さん。もし皆さんがこの御言葉に喜びを見出してたら、皆さんの人生というのは喜びのところに行きません? 自分を楽しませることがあったら、皆さんはそこへ足早に出てかけていきません？皆さん、例えば連続ドラマが好きだったら、間違いなくビデオのスイッチを入れていくわけです。予約をして。逃さないようにって。なぜならば、それを見ることによって自分の心を楽しむのを知ってるから。皆さん、御言葉に対してどうです？予約してます？毎日。録画ボタン押してます？出かけてるときに。帰ってきて必ず見ることができるようにって。見逃したらレンタルビデオ屋さんに行って借りてきます？そこまで熱心にこの御言葉に喜び見出そうとします？好きな劇があるかもしれません。好きな音楽があるかもしれません。そのために皆さんは多くのお金を投じて、多くの時間を費やして生活をされます。同じぐらい熱心に御言葉に喜び見出してます？皆さんの人生御言葉に満たされてます？もう一つ言うのは、この人物は御言葉以上に頭の中にあるものはないって言うんです。他のものはあまり重要ではありません。だから、昼も夜もその教えを口ずさんでるんです。ね、もうここで言われてることってのはずーっと頭の中に御言葉がありますって話です。あります、皆さん。この当時の人たちにはそれが非常に大事でした。だって一人一人聖書持ってなかったから。印刷機会がなかったから。だから彼らは、月に一度、週に一度、集まった時に御言葉が読まれた、その御言葉を一生懸命繰り返し繰り返し頭の中で思い巡らせたわけです。忘れることがないように。皆さん、そうします？それとも他の事柄で頭いっぱいになって御言葉なんて入る余地ありません？私たちクリスチャンの人生というのは御言葉によって満たされているような 人生なんです。常に神様の御言葉というのが自分たちを導く指針であるがゆえに、祝福をもたらす方向を示すがゆえに、私たちは御言葉が中心となっている生き方を知るわけなんです。皆さん、どんな風にそれしてきました？この一年。皆さん、学びに熱心でした？皆さんは、聖書の学びがあると言ったら、朝早く起きてワクワクして興奮して、一刻も早くそこに行きたいと思うような、そんな生き方をしてました？土曜日の晩、日曜日の朝に聞くメッセージがどんなものなのかという、その興奮にとらわれて眠れない夜過ごしたことありません？この詩篇の紹介されている人物はそういう人物なんです。だってそこにだけ喜びがあるから。皆さんの人生は御言葉に満たされたものでした。そして4番目のテストです。それは何か。主のゆえに、満ち溢れてるということです。満ち溢れてる。3節見てください。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。2007年、皆さんは満ち溢れてました？単に、主にあって満足してたんじゃない。単に世と分離してたんじゃない。単に御言葉によって満たされてたんじゃない。皆さん、実際に素晴らしさに満ち溢れてたっていうんです。ちょっと見てください。その人は水路のそばに植わった木のようだってまず最初に言います。ここで、詩篇の著者が教えてること。それは、私たちというのは恵みに満ち溢れてるんだっていうんです。恵みに満ち溢れてる。いくつかのこと。もう時間がないんで駆け足でしか言えませんけれども、注目していただきたいのは、こういったことです。まず、植わったという文字見てください。植わった。別の言い方をするとこれ、植えられてるんです。です。勝手に育ってた木じゃないんです。この木は。この木は、誰かがどこかに植えてくれた木なんです。もちろんここで言ってるのは木の話じゃありません。人物の話です。その人はこんな人だって言ってるんです。神様によって祝福を得ているその人物というのは、神様によって罪という荒野から取り出され、神様の庭に植えられたんです。 場所をよく見てください。どんなところです？単なる庭ですか？違います。日本語の聖書では水路のそばにって書いてあります。これ直訳すると、何本も流れ。水に満ち溢れた何本もの流れの横に置かれているんです。つまり、その言い方をすると、決してこの木は成長するに足りない要素というのが何一つないところに置かれているんです。どんな突風が来ても揺るぐことがないようにしっかりと植えられ、どんな乾燥が起こったとしても、どんな日照りが続いたとしても、この木には常に水が溢れんばかりに流れ続けている。なんという祝福でしょう。なんという素晴らしい恵みでしょう。それが神様が皆さんになしてくださったことだというんです。救われた時に。そんな素晴らしい祝福というのが皆さんに与えられ続けているんです。これが皆さんに与えられている救いです。皆さん人生を見たときに、私の人生というのはなんと恵みに満ち溢れているんだろうという実感に基づいて、この一緒に過ごしてこられました？それとも神様はもっとあなたを良くしてくれればいいのにとかって思ってませんでした？でも、知恵の主張を教えるんです。素晴らしいところに植えられてるじゃないですか。欠けたものは何一つないんです。パウロ言いましたよね。私の弱い時に、何でしたっけ？神様の恵みが私に十分だった。それゆえに私は強いって。そんな人生皆さん送られました。それだけじゃありません。単に恵みに満ち溢れただけじゃなくて、皆さんの人生っていうのは、緑に満ち溢れてるんです。見てください。時が来ると実がなりって言うじゃないですか。時が来ると実がなる。こんな風に豊かに恵みが与えられているから、当然のごとくその木は成長し実りがつくんです。で、神様が素晴らしい場所に置いてくれただけじゃない。神様がその木をケアしてくださっているから実りを持つんだって。時が来ると実がなれています。スポルジョンという説教者はこんな素晴らしい表現をしました。この実りというのはこういうものだと言うんです。神様に本当に敬虔な人物というのは、苦しみの時に忍耐という実を実らせ、日々の困難の時に信仰という実を実らせ、繁栄の時に喜びという実りを実らせる。皆さん、そんな身を身につけてました？神の書が言ってることというのは、ね、秋になったら実がなりますよって話じゃないんです。春には春の実が実り、夏には夏の実が実り、秋には秋の実が実り、冬には冬の実が実るになった。一年中、実り豊かな木であるという。皆さん、どんな実り身につけることができるか知ってます？ガラテヤの手紙に書いてありますね。これ言いませんでした？愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、信仰、優しさ、そして自制。そんな実り見えます？皆さんの人生というのは、このように実り豊かなものだらさんです。どうでした？ 2007 年。実ってました？豊かに実ってました？それとも、ちょこっとだけ実ってました？それとも、全く実がなりませんでしたか？そしてもう一つ。命豊かなんです。恵み豊かで、恵み豊かで実り豊かなだけじゃない。命も豊かなんです。その葉は枯れない。決して枯れることがない。どんな熱風にさらされても、 どんな冷たい風が吹きつけたとしても、この木は常に緑の葉を実らせ、緑の葉を茂り続けている。いつでも安定して、常に素晴らしい成長を遂げ続けている。レスニングするとこういうことです。信仰のアップダウンがないんです。言いません、私たち。私の信仰というのは波のようなんです。あるときは素晴らしく、あるときは落ちてます。いえいえ、支援の書き言うんです。いつでも命豊かであるがゆえに、いつでもいっぱい緑豊かな葉を茂らせて、緑たくさん実って、恵みのうちに喜びを意味出してる。どうして私こんな風に生きられないんでしょうね。ね。神様の恵みこんなに豊かなのに。神様の祝福はこんなに素晴らしいのに。ありとあらゆる時に私たちは、実りを実らせて生きることができるんです。喜びを持って満足を持って生きることができるんです。霊的なアップダウンがあるのは、私たちの信仰が弱い証明です。神様の恵みに目を向け、神様の力に信頼し、神様の素晴らしさをしっかりと理解していくときに私たちは弱りようがありません。だってその力強い神様が横にいてくださるわけじゃないですか。だから、この詩の著者は言うんですね。その人は何をしても栄えるって、ね。ここで言ってるのは肉体的な繁栄の話ではありません。霊的な繁栄の話です。どんなことがあったとしても、神様の素晴らしさをしっかりと知り、神様のゆえに主にあって満足を見出し、この世と決別し、神様の御言葉に満ち溢れ、素晴らしい祝福をしっかりと理解するがゆえに、恵みと実りと、そして命に溢れんばかりに満ちている。その人物は何をしても栄える。皆さんの人生、2007年、そんな人生でした。今年私たち終わるにあたって、私たちは、私自分たち自身の人生というのをよく吟味しなければいけません。本当に、この命、神様に祝福されたような生き方だったのかどうか。皆さんがどうお答えになったのか私にはわかりません。神様はよくご存知です。イエス、たくさんありました。それとも脳に満ちてました。来年、御心であるならば神様は私たちに命を与えてくださいます。また、同じテストが私たちの前に置かれています。今度は毎日の生活の中でこの4つを思い出してください。神様の前に正しく答えることができるのか。それが私たちクリスチャンに対して求められていることです。未信者の皆さん、まだ神様を信じておられない皆さん、この詩の著者は非常に厳しい警告を皆さんにしておられます。4節から6節のところにそのことがまとめて記されています。神様を信じる人物はしっかりと植えられている木であったのに対して悪者はもみ殻だって言うんです。イスラエルでは風の強い日に脱穀をしました。そしてその麦や米、そういった穀類がの種が、種ともみ殻が一緒になって置かれているときに、そのすべてをザルに取って、そして風の強い日に上に上げるんです。どうなります?そうすると。もみ殻だけが飛んでいくんです。それと同じように、神様の裁きの座にあって、そこに立ち続けることができず、滅びへと
進んでいるんだということを警告するんです。幸いな人になってください。皆さんにもその機会が与えられているんです。2008年、どんな年になるか私には分かりません。でも一つだけはっきりすることがあります。クリスチャンの皆さん、皆さんは幸いな人です。だって神様が溢れんばかりの恵みを与えてくださっているから。2007年皆さんがどう生きたか分かりませんけれども、確実なことは神様は皆さんに祝福を与え続けてください。皆さんは一生懸命それに応えてきてこられたということであります。感謝を持ってこの1年終わりましょう。そして来年、素晴らしいさらなる祝福に期待を持ちながら神様の前に従順に進んでいきましょう。お祈りします。愛する主なる神様、なんと素晴らしい恵みをあなたが備えてくださったことでしょう。あなたほど偉大な方はおられません。あなたのように私たちに慰めをかけてくださり、憐れみを与えてくださり、ふさわしくないものに命を与え続けてくださる方はいらっしゃいません。神様、そんなあなたに感謝いたします。そしてあなたの前に悔い改めます。正しくなかった私たちがそこにいるがゆえに、主よ、どうぞ私たちをあなたが今許してくださり、あなたの恵みにしっかりとすがって、その恵みに励まされ、その恵みに立って私たちが御言葉に従順に歩んでいくことができるように、ここにいる一人一人をあなたにお祈りいたします。そして何よりも、あなたをまだ知らない方々がその祝福に預かることができるよう、あなたが働いてくださること、そのことを切に願って、この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。